巻涼のちょっとそこまでイエスというわけで、シンガーソングライター荒巻涼のちょっとそこまでのお時間でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
この先しばらく道なりです
。はい、というわけでですね、ただいま日本西側ツアーと題しまして、九州に私ツアーに来ております。そうなんです。この番組は、シンガーソングライター荒巻涼がいろんなところにね、自分の運転で、全国回るということで、その時に見てきたものとか食べたものとか出会ってきた人たち、そして感じたことをいろいろ話していこうかなという番組でございますね。というわけで、日本西側ツアーの多分4分の1違うな4分の1かな3分の1はこれで終わりかなという感じで、昨日はオフでして、熊本の、素敵な人たちに会いに行ってまいりまして、でこれから鹿児島に向かおうというところでございます。約170キロぐらいかなの道のりなんですけれども、一旦 FM 銀河さんにご挨拶に行きまして、それから桜島見て SR ホールに行こうかなというところなんですけれども、安定の前を走るプリウスはずっと追い越し車線をノロノロノロノロ走っていますね。なんでプリウスさんはそういう人が多いんでしょうかね。できれば走行車線走っていただきたいんですけれどもはい、というわけで、あと130キロぐらいの道のりですね、鹿児島に向けて走っているところでございますよ。お、スピード上げた。というわけで昨日オフになったんですよ。で、熊本城を見に行って、でそれから花水木温泉っていう植木町にある花水木家族湯のね、花水木っていうところに行ってきました。そこの、店長さんされている方と、そこの方を紹介してくださったというか、なんて言えばいいんだろう、
およそ1キロメートル先、分岐を一なり方向、鹿児島、宮崎方面です。
まあ、鹿児島、いいですね、その響きが。前回、熊本と宮崎県に、歌いに来たことがありまして、2014年の話ですね、もうね、2年半ぐらい前かな。その時の企画をしてくれた方がいらっしゃって、その方が RKK のラジオの方なんですけど、その方にナビは無視していきますよその方に、が企画をしてくれたのかな、企画は違うのかな。で、それが面白くって、熊本の温泉の本物の温泉を駐車場の屋上に引き入れてじゃないな、なんていうの、タンクで持ってきてですね、でそれを大きなプールに流し込んで足湯をしながらライブを見ようという企画だったんですね。でその温泉を持ってきたのが今日行ってきた植木町の花水木という家族湯の温泉だったわけですね。すごい素敵なところでした。植木町ってちょっとピンとこない方もいらっしゃるかと思うんですけど、熊本市の中でも北側に位置していますね。植木は本当に植木鉢の植木町なんですけども、ここはタバコの産地でもあるらしくってですね、あとスイカの名産地、違うなんだっけ、スイカの名産地だな、スイカの名産地だったりするみたいで、今このゴールデンウィーク中が一番糖度が高くて美味しいスイカがまさに食べられる季節だということもおっしゃっていましたね。でですね、その家族湯ってピンとこない方もいらっしゃるかなと思うんですけど、家族湯っていうのはもう個室の貸し切り風呂のことをそのまま家族湯、家族で入るお湯ということで家族湯っていうんですけど、それが何個もこうその敷地内に用意されていて、でカップルで来たり、で家族で来たり、その人たちだけの空間をお湯 なんていうの、温泉を楽しんでもらおうみたいな。ホテルがあるわけじゃなくて、泊まるところがあるわけじゃなくて、そのお風呂だけがあるんですね。何個も何個もあるんですよ。それでその家族湯を初めて知ったのは新潟に行った時だったんですけど、まあすごくいい空間でね、本当特に花水木温泉は一室一室にすごくこだわっていて、私が入ったのはもみじだったんですけど、もみじのお湯にはもみじが植わっていて、で違うお部屋の名前のところにはそれが植わっていてみたいなところ、だから季節同じ、ずっとね1年間通して同じところをこう予約して入ったとしても毎回景色が違うという素晴らしいところでしたね。でそこは源泉かけ流しで、もう床、湯面っていうのかな、床が真っ赤でになるぐらい、その鉄系って言えばいいんですかね、でも泉質がすごいなんか柔らかくってとろっとろなんですよ。もう本当にすごくゆっくりしてました。でも花水木温泉の歌っていうのを作っていまして、まあ、勝手にプレゼントしたいっていうだけなんですけど、でそれがやっぱ行ったことない時に書いてる歌詞が全然なんかピンとこなくって、で一回入ってからなんかまた歌詞は固めますねみたいな感じで先に仮の歌詞付きでこう送ったんですけど、すごい気に入ってくださって、ほんでそれをねなんかどういうのがいいかなっていうのを考えながら入ってたら、全然なんか落ち着かないような、ゆっくりしてるような感じで、すごく私には最高の空間だったんですけども、ぜひ熊本行った際にはね、ちょっと最寄りの駅とかがないのでレンタカーを借りて行くか、熊本の誰か友達がいたら一緒に行くとかしてもらえたらなという感じですね。花水木温泉ぜひ探してみてください。いや本当にそこにねにゃんこもいるんですよ、2匹なんか地震の時に迷い込んだらしいんだよねつって、でもすごい人に慣れてるからきっと誰かの飼い猫なんじゃないかなみたいなの言ってたんですけど、迷い猫が2匹、黒いにゃんこと、あと白にちょっとしましまが入った感じのにゃんこがいまして、2匹ともとっても人懐っこい、いい子でしたいつかワンって鳴くんじゃないかって言うぐらいいい子でしたね。では、ここで一曲聴いていただきましょう。ちょっと大切な人と入ってほしいなみたいなのもあるんですけど、ちょっとこの曲は、まあ、女性に向けた、曲ですが、すごく大切な友達で、なかなかとてもすごく辛い経験をして何か救ってあげられないだろうかと、でももちろん何かこうずっとそばにいてあげることもできないから、まあなんか自己満にはなっちゃいましたけどね、歌を作りましたのでその曲を聴いていただきましょう。荒牧亮、ボイスフルラブサイドに入ってあります。 The Small Migrant Bird。一人
に打ち砕かれたのね。それでも今まだ羽ばたこうとしているなら、行く先は一つだけ、私の元へ逃げ込んでおいで。何もかも全て痛く辛くなったなら、私が全部受け止めてあげる。その遠い体で支えきれなかったなら、一人じゃない。信じてた甘い甘い時間はいつの間にか呼吸を止めていた。かけがえのない存在に見捨てられた。小さな小さな君の分身に
来ましたのは荒牧亮ボイスフルラブサイドに入ってます。 The Small Migrant Bird でした。小さな渡り鳥っていうタイトルをつけたかったんですけど、あの渡り鳥っていう単語がその時は見つからなくって、で Migrant 多分 Migrant だと思うんですけども、移動するみたいな、いう単語があったので、それで Migrant Bird って名付けましたね。はい、そして熊本といえばもう熊本城だと思います。でもちろんその2014年に初めて、熊本に行った時も、あ、初めてじゃねえや、2回目だ、修学旅行以来熊本に行った時も、熊本城は見てきたんですけれども、この熊本城がね、やっぱり石垣が崩れてしまったり瓦が落ちてしまったりっていう、で修復作業中だったのでもちろん中に入ることはできなかったんですけど、入り口の直前ぐらいまでかな、加藤神社、加藤清正公がね作った神社なので、その加藤清正公が祀られてるんですけど、熊本城、をその加藤清正公の神社から一番近く見られるんですよね。で加藤神社っていうんですけど行ってきまして、もちろんそこで写真も撮ったんですけど、そこまでの行き道とかでもね、もうすでにかなりの、量が崩れていたりしたんですが、もう近くに積み上げられたりとかして、もう修復の準備が進んでいました。で天守閣もですね、足場が組まれていて、人がね歩いてましたよ、すんごい高い位置をでね、多分これから、その天守閣をこのゴールデンウィーク中に覆って、で修復作業に入るということをニュースでやっていたので、ギリギリ修復前の、天守閣を見てくることができたんですけど、熊本の人たち、熊本市民は特にですね、熊本城が元気になる姿を見て、よしって、俺たちも頑張るぞって、 なんかすごくね前向きな人が多いみたいで、そういう風にねやっぱり象徴があると元気づけられるのかななんて思いましたね。あの本当にあの石垣が立派でね、で何がすごいって、その石垣ももちろんすごいんですけど、400年以上ですねそこにあり続ける櫓があるんですよ。もう当時のまま、もちろん掃除とかね修復工事も、まあ、もちろんされてると思うんですけど、その当時の姿のままですね、鉄筋とコンクリートとかが 全然入っていない状態のあの櫓が天守閣の、前にねありまして、もうそれが私的にはもう中にね入れたんですよ。それがでね、木がすごいあの岸本とかすごい太い柱とかが見えたりして、忘れられないですね。忘れっぽい私が忘れられないですね。だからそういうねなんか歴史を間近に感じられる部分でもあったと思うし、たまたまね観光行ったところで、おじいちゃんとおばあちゃんが会話してるのを間近に聞いてたんですけど、このお城の石垣は西南戦争でも崩れなかったのに、やっぱり地震では崩れてしまったんだという話を力説しているおじいちゃんがいました。そうね、確かに人的被害的にはあの深いね堀があるんですよ。天守閣の直前のところに内堀がねすごい深さでですね、だからこのお堀のおかげでこのお城は守られたんだっていうことを話しておりましたけれども、やっぱり歴史好きにはねたまらん場所でもあって、でも石垣がこう、まあ、崩れてはしまったんですけど、そのなんか石垣の内側っていうのってなかなか見る機会とかないと思うので、そういうのを知るっていう意味では今がチャンスなのかなとも思うし、私たちがねこう熊本にこう通うことによって、で復興の様子とかを見守ることができるわけなので、なんかそういう過程も大事に見守っていくべきかななんて思うしね。でやっぱ30年かかるとも、20年30年かかるとも言われてるのでね、いつ本当に復興できるのかっていうのはわからないらしいんですけど、やっぱまたあの美しい石垣を取り戻してほしいなって思っちゃいますね。完全に元通りっていうわけにはね、いろんな場面において難しいかなとは思いますが、もう崩れた石垣見ると、私は地震をその大きいのをね体験してないから余計にだと思うんですけど、なんか傷をねえぐられたような感覚にもやっぱなるんですよ。けどなんかね面白かったんですよ、その実際に地震を体験した人たちがその植木町の花水木の温泉に集まって、で学校の同級生とかが久しぶりじゃないのかな、まあなんかその温泉に集まって、多分 SNS でねここの駐車場を開放するので使ってくださいっていう風に、寝泊まりとかするの使ってください、温泉も入ってくださいっていう風に SNS を使って言っていたので、多分集まってきたんだと思うんですよね。で2回目の大きい地震の本震の時にそういう風に知り合いが集まって、顔見知りとかも集まって、何をしたって俺飲むわって言ったらしいんですよ。とりあえず俺飲むわ、やってられんけん飲むわって。それでよし、なんかじゃあ起きちゃったものはしょうがないっていう風にカツをね多分入れたと思うんですけど、じゃあ俺も飲むわみたいな感じでね、そこでこう前向きになろうっていう気持ちがなんかねもうすでに生まれていたのかと思うと強いなーなんて思うんですけど、もうでも本当に熊本も離れがたい一日になってしまいました。またねこの後すぐに行くんですけど、また違う温泉でフリーライブをさせてもらうのでね、楽しみだなと思っております。それじゃあまたここで一曲聴いていただこうかなと思いますね。だんだん何をかけて何をかけてないんだか全然分かんなくなってきちゃったんですけども。では、この曲にしようかな。なんでそれを やり続けてるんだろうって考えると理由が特にないっていうことで、荒牧亮 The Seasons よりどうしても。The Seasons よりどうしてもでした。この私イントロがすごい好きでピアノを弾いてるのは私なんですけど、すごくねアレンジをしてくれたのがいつもダークサイドで弾いてくれてるギターをね弾いてくれてるキドポンなんですけど、こんな素敵なピアノを考えられちゃうんだと、すごいなって。できるだけキドポンが打ち込んだミディの音をそのまま忠実に譜面に起こして弾いたんですけど、すごい春の切なさを醸し出してるよね。だからすっごい好きな曲なんですけど、なかなかどうしてライブでできませんこのピアノ弾き語りで作ってない曲だったので、まさかこんな素敵なピアノになると思わず、大変難しいございましたはい、というわけで、ただいま鹿児島に向かっている、熊本からね熊本、鹿児島に向かっている荒牧ですけれども、私荒牧亮のインフォメーションはホームページからゲットできます。 http://www.lyoaramaki.com lyoaramaki.com です。ラリルレロは今日舌が回らんので、ね、ラリルレロは全部 R で大丈夫です。そして荒牧亮で検索していただきますと、ブログとツイッターも出てきますので、ぜひそちらもよかったらリアルタイムでね、今どこにいますよみたいなのとか、感じていただけますので、ぜひ検索してみてください。荒牧亮の荒は草冠の荒、荒いですね。そして牧場の牧で荒牧です。荒ぶる牧場と、覚えていただけたら嬉しいなと思います。そしてカタカナで亮で荒牧亮です。検索してみてください。そしてこの番組へのご意見ご感想はメールにてお待ちしております。ラジオアットマークりょうあらまき .com RADIO アットマークりょうあらまき .com です。どしどしお待ちしております。ここのここ何県のここの景色がやばいですとか、この季節にはこれが美味しいですよとか、いろんな情報をお待ちしております。はい、というわけでですね、熊本から鹿児島までの約170キロのうちあと100キロ切ったところでございますね。九州自動車道に乗って、運転、あ、なんでライト消したよ今。やばいやばい、今トンネルなんですよ。九州自動車道とか通ってますと、景色がいろんな、もう山ばっかりだなって思ったら、意外とやっぱもう今ツツジがねめちゃくちゃ綺麗な季節で、ツツジって白とかピンクとか色とりどりのツツジがあるじゃないですか。もう山のこう緑にそれがいきなりパッと出てくると本当に癒されますね。やっぱ4月5月っていうのは本当に華やかな季節だなって思いますね。いやー、とってもいい季節でございます。で、下道を通るとね、鯉のぼりもたくさん飾ってあったりして、なかなか東京じゃ見なくなったなって思う、すごい大きい鯉のぼりとかもね、玄関先に飾ってあったりするんでね、やっぱりちょっと敷地的にはあの大きさのは東京は無理やなみたいな思ったりもしましたけれども、はい、では、あと99キロぐらいかな、100キロ切ったところですね。ちょっとそこまで行ってきます。シンガーソングライター荒牧亮でした。またねー。